ございます。
13分聞くだけでできる集客10倍講座、インタビュー役の秋田俊也です。ボイル株式会社の木戸和俊さん、
はい、
今日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今日は新年2回目ということで、
はい、
今日のテーマはですね、
はい、
メルマガ週2回出すだけで毎月メルアド100人を0円で10年集客し続ける秘密と、
はい、
いうテーマで、
はい、私の話ですねこれね。
そうなんです、
はい、
木戸さんの話なんですけど、
はい、
でなぜこのテーマをこう今日、選んだかというとですね、
はい、
こう毎年こういろんなことをやろうっていうふうに決めて、まあ、日々皆さん生活していると思うんですけども、
ね、
ただどうしてもこの難しいとか面倒くさいとかっていう気持ちが出てきた途端にこう、うん、なかなかやらなくなってしまう、
うん、
で結局この1年結果が出なかったっていうことが結構あると思うんですよね。
まあいっぱいありますね。
ありますよね、はい、なかなか結果出ない、で今年こそはですね、
うん、
こう実践してこう結果を出す1年にしていただくために、じゃあどうしたら具体的にね、こうどんな考え方をして、どんなやり方をしたらその結果を出せるのかというふうなことでお伝えしたいなと思ったんですけども、
はい、
そうしたときにこのビジネスでこの結果を出すためには、じゃあ一番最初の壁何かっていうと、
うん、
やっぱり集客の壁だと思うんですよね。
まあそうですね、あの集客ですね、確かに、うん、
でそこでこう、はい、やっぱりあのつまずいて結局ビジネスにならないっていう方って結構多いと思うんですよ。
うん、まあ、ビジネスになっててもちょっと先細り、
先細りになるとかね、
で
そういう方のためにまず今年こう結果が出るようにまずこの集客っていうことをテーマにですね、しかもストレスなくこう、
はい、
実践できるように、
うん、
っていうことでこう今日木戸さんにこの話をね、
はい、
聞かせていただきたいなと思ってるんですけど、木戸さん自身はこう、ちなみにこう集客っていうことについてどのようにこう考えられてるんですかね。
いや本当もう一番の入り口部分じゃないですか、ね、あの結構やっぱりこの、ね、世の中にその私が持ってる商品サービスはね最高なんだっていう人もすごく多いと思うんですよ、
はいはいはい、
ただ、ね、その確かにそのどんなにいい商品だったとしてもそれ集客ができないとその商品の存在も知られないんでね。
そうですよ
ね、まあ、そうするとまあそのいい商品も存在しないのと同じになってしまうんで、うん、やっぱりこの集客ってすごく重要なところですよね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
でまず最初にこう木戸さん自身はね、
はい、
こうどのようにこう集客しているのかちょっと最初教えていただきたいなと思うんですけど、
はい、一つはですね、その検索をすると、まあ、例えばまあ私の場合で言うと、有料顧客獲得だとか、差別化をうんちゃらこんちゃらなんかいくつかのキーワードで検索すると1位に出てくるんですね、1位じゃなくても2位3位に出てくるんですね、そういうのいくつかあるんです、そこ経由で私のブログに来て、私のこのメルマガに登録をするというのが一つと、あとはその Facebook とか、
うん、
まあ、ブログとか、うん、まあ、Twitter から、うん、まあ、私のブログに来て、
うん、
そこからもまた、メルアドにメルマガに登録するというパターンで読者が増えていってます。
なるほど、
はい、
でその実際そのどのようなこう集客の結果っていうのがあるんですかね。
結果はまあそういったので毎月、約100人の方がこのメールマガジンに登録をしてくれてます。
毎月ですか。
毎月ですね、はい、もう10年以上それが続いてます。
10年以上、
はい、
ちなみにそれはなんか、
はい、
ブログとかでお金は何かかけてるんですか。
あ、この100人はお金をかけないで集めている100人です。
お金かけずにやってるん
ですね。はい、そうです、お金をかけずにの話ですね、これは。
しかも10年間
10年以上ですね、はい。
それはでもすごいことですよね。
そうですね、もっとこれをね、今年は伸ばして3倍にしようかなと。
3倍に、
はい、 そう思ってます。
なるほど、はい、でちなみにこの10年で0円でこう毎月メールアドレスを100人こう集客することを可能にしているポイントっていうのは何ですかね。
ポイントはもう本当にもう一言もうよく言われているその仕組み作りをすると。
仕組み、
はい、仕組みを作るということです。
まあ、ちょっとその仕組みが具体的にどういうものかっていうのは、はい、あの後ほどちょっとお聞きしたいと思うんですけども、
はい、
でその仕組みを作るとき何かこうポイントっていうのは何かあるんですかね。
ポイントはですね、仕組み作りって、まあ、みんな知ってるじゃないですか、ね、仕組みを作るんだって、だけどこれね面倒くさいですよね。
面倒くさいですね、
あのめちゃくちゃ面倒くさいです。
めちゃくちゃ面倒くさい
あの仕組み作りって、今日やったからって明日結果が出る世界じゃないじゃないですか、
はいはいはい、
ちょっと時間かかるじゃないですか、だから面倒くさいですよ、めちゃくちゃ。
だからみんな嫌
なの。そうですね、はい、明日伸ばしになっちゃいますよね。
あ、でもその例えばちなみにこう木戸さん自身が面倒くさいなと思って、はい、なんかこう痛い目にあった経験とか、 なんかそういうのって何かあるんですか。
いやもうありますよ。もう一番は、あのリフォーム会社時代ですよね、やっぱ仕組みを作らないでとにかく目先のもうね明日の売り上げを作るために明日何をするみたいな、実際の仕組み作りしてっていうことをしなかったんで、そうするともうなんだ売り上げにもう振り回されてるというか、もうなんだろう売り上げを追いかけるためだけのもう経営になってしまうというかね、まあ、そんなんでもうどんどんどんどんもうなんだろうこう資金も減ってきて、もう社員もなんか全然育たないしとか言ったようなことがありましたからね。
そっからの教訓っていうのは何ですかね。
そっからはやっぱり面倒くさいじゃないですか、仕組み作り。面倒くさいからやらないわけじゃないですか。
そうですね。
やらない。
逃げちゃいますね。
やらないと今度はもうさっき言ったなんかもう明日の売り上げに振り回されるじゃないですか、こんな生活ずっと続けていくのかなと思った時に、もうこれやっぱりもう先延ばしにしてることをやるしかないなと、だから面倒くさいと思ったらこれはもうやると。
面倒くさいと思ったらやると、
そうですね。
なるほど、そこからこう仕組み作りが始まったん
ですね。そうですね、めんどくさいからやるって決めてもまたやろうと思うと、あ、めんどくせえなと思うじゃないですか、だからこそやるみたいな、なんか
奥深いですねでちなみにその、そうは言ってもじゃあ具体的にどうやって、仕組み作ったらいいのかっていうこともいらっしゃると思うんで、簡単にその木戸さんの仕組み作りってどんなものなのかってちょっとイメージができるようにお話ししてあげるとあれなんですけど、
今現在でいうと、まあ、コンサルやってますので、私の場合はとにかくそのメルマガ読者を増やすこと、もうこれが一番のこうテーマにしてですね、でメルマガを、まあ、それでも発行してますよね、でそのメルマガを一回作ったやつをですね、そのまんまブログに貼り付けちゃうんです、ね、
貼り付ける、
でそのブログに貼り付けたものに今度はそのさっき言った検索上位に上がるようにキーワードをタイトルとか文章に入れていくんですよ。で今度そのキーワードを入れたものを今度は Facebook に貼り付けたり、なんだっけ、アメブロに貼り付けたり、Twitter に飛ぶようにしたりとか、そういうことをやっていってるんですね、これがまあ本当ただこれを繰り返していくだけです。またメルマガ発行したらまた同じようにブログに貼り付けてキーワード入れてっていうことをただやっていくだけなんですね、
そうするとスタートはメルマガの発行、
そうですね、はい、
っていうことになるんですね。
そうです、はい、
なるほど、じゃあその仕組みをこう作って面倒くさいと思ったら
やるということ そうですね、
なんですね、
ええ、
でちなみにこうじゃあこれからじゃあね、あこれならちょっとできそうかなと思った方に、仕組み化する上でこう一番こうなんか大切なポイントって何かあるんですかね。
そうですね、まあ、私がやっている、まあ、このコンサルでいうと、まあ、大切なことは、まあ、コンセプト作りですよね。
コンセプト、
はい、まあ、コンセプトっては誰に、対象者が誰なのか、何でっていうのは、まあ、チラシの方法でと、まあ、どうなるのかっていう、まあ、反響率が10分の1になるっていう、この誰に何でどうなるのこの3要素をちゃんと、まあ、 ベースとして、組み立てていく、それでこうメルマガを書いていくといったことが大切ですね。
あ、それを誰に、なんでどうなるということを、例えばタイトルだったり内容に、
そうですね、はい、コンセプトをちゃんと織り込んでいくと、
織り込んで意識して書いてる、はい、っていうことですね。なんとなくこう、書いてるわけじゃなくて、
そうです、そうです、はい、
考えて書いてると。
はい、そうです。
なるほど、
はい、
これはかなり重要な、
いやこれもかなりめちゃくちゃ重要かもしれないですね。
重要なことですよね。
はい、
なるほど、じゃあ最後にですね、改めてじゃあこれからじゃあ仕組み化しようという思ってる方に、一言メッセージ木戸さんからお話すると、どう
ですか。一言ですか、一言で言うと、とにかく仕組み作りはめんどくさい、
めんどくさい、
本当めんどくさいんで、だからこそやると、
やると、
はい、めんどくさいと思ったらやると。
ちょっとその結果はどうなるんですか。
結果ね、本当私もそうですけども、集客ってやっぱり本当ね、簡単なことじゃないですよね、ただこの仕組みを作ると集客に振り回されることがなくなりました。
集客が楽になるってことですか。
楽になりました、そうすると気持ちにも余裕ができるから、じゃあ今度こういうのやろうだとかね、いろんなことが考えられるようになって、でもこの振り回されなくなるっていうのがめっちゃで大きいですよ。これ
大きいですよね、なるほど、
めっちゃ重要だと思いますね。
振り回されてきた木戸さんだからこそ出てきて、
もうこんな思いはもうしたくないっていうね、
最終的に集客が楽になりますよと。
そうですね、
いうメッセージ、
いろんなものがね回り始めます、
それは大きいですね。やっぱり余裕っていうのはすごく大きいですよね。
はい、もう集客だけじゃなくて単価アップ、制約率アップ、リピートアップ、全部につながりますから、仕組み化は。
なるほど、
はい、
ちょっと今日のお話はこう何回もじっくりちょっと、
ああそうですね、
聞いていただきたい、ポイントがいくつかありますよね。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
それでは次回のタイトルがですね、契約が取れずに内勤に配属された57歳が営業に復帰、毎月一棟売るようになった奇跡の物語とはと。
おお、これはすごい話ですね。
いうタイトルで、こんな人ってもうダメかもしれないとかね、あと特にもう年だからとか、多分いろんな諦めっていう部分がいろんなことをこう行動を阻害してるかもしれないので
、いや50過ぎるとありますよ。
ありますよね。
ありますね。
ありますよね。
はい、
そういう方たちに、
お父さんのために。
勇気の物語を、お話を次回お届けしたいと思います、それでは、
さよなら。